77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は11月15日ということでね、まあでもね、11月半ばといってもね、まあね、まだ全然ね、暖かいですよね。なんかね、去年とかね、一昨年のね、写真とかを見るとね、なんか今よりもね、もう結構厚着してるな、みたいなね、まあそんな感じです。はい。結構こうね、写真とか撮るじゃないですか。ね、まあ子供とか いたらね、撮りますしね、子供、まあいなくてもね、撮ると思うんですけど。で、まあなんかそんなやってると、ね、Google フォトがね、あれから1年ですよとかね、2年前の今日はこんなことしてましたよ、みたいな感じでね、こう見せてくるんですよ。はい。でね、ああ、懐かしいな、1年経ったのか、とかね、ああ、1年前子供こんなちっちゃかったな、とかね、まあそんな風にね、見たりするんですけど、ね、なんかね、1年前の、これ今日、1年前の今日みたいな感じでね、結構ね、なんか寒そうにしてるな、みたいなね、そんな風に思ったりもします。ね、今年が特別なのか、ね、これからだんだんそうなっていくのか、ね、どっちかわかんないんですけどね、まあそんな感じでね、なんかもう今年あったかいな、なんて思いながらやってます。はい。で、この後どうなんでしょうね、もう今年ね、このままあったかい感じなのか、それともね、よくあるような冬はね、こう、冬になると急に寒くなってね、で、なんか寒波がやってきますとかね、そんなね、極端なことを言うのかね、どうなのかわからないですけどね。はい。一昨年くらいもね、すごいね、極端な寒波とかね、やってきましたもんね。今年どうなるのかね、ちょっとわからないですけどね、まあ元気にやっていきたいと思います。はい。で、まあ私の方なんですけど、まあ、なやラジオでね、たびたびお話しています、農場開拓計画ね、その開拓計画なんですけども、そっちのね、ベルガモットをね、栽培してるんですけど、そのベルガモットが、まあ今ね、まあ収穫をね、初収穫を迎えてっていうお話しましたけど、まあそれのね、を使ったクラフトビール、それがね、冬バージョンのね、ちょっとね、作り方をね、変えたものが完成しまして、で、それがね、今、農家バーナヤで飲めるようになってます。はい。ベルガモット自体は変わらないんですけど、夏はね、ちょっとさっぱりっていうね、すっきり系ね、爽やかな感じをこうね、前面に出してるんですけれども、冬はね、また冬でね、ちょっとね、濃厚な感じをね、を出しているっていう、そういう感じでね、夏と冬でね、ちょっとずつ変えてるっていうね、まあ、そんな感じです。はい。でね、これがね、長崎市、目覚め町にありますね、四季島カンパニーってね、OA クラフトビールっていうね、ところでね、作ってもらってるんですけど、もうね、私ね、もうビール作りのことはね、さっぱりわからないんですよ。ね、専門的すぎてね、さっぱりわからないんですけど、なんかね、こう、毎回ね、そのビールね、こんなのを作ろうと思ってます、みたいな、まあ、そんな話をね、聞くと、なんか、なんかものすごいね、もういろいろね、工夫してね、作ってるんだな、というのね、すごい思いますね。はい。味はね、次はこんな風にしてみたいと思ってます、とかね。まあ、そういう感じでね、お話ししてくれるんですけど、まあ、私はね、こう、あんまりね、詳しくわからないので、なんかそういう、それを聞くたびにね、いいね、いいね、あ、それ、あ、早く自分も飲んでみたいな、みたいな、そんな感じでね、思いながら見てるとこです。はい。なんでね、農家バー内のね、クラフトビールもね、どうぞお楽しみに、ということです。で、あとね、もうこの1週間のね、話題なんですけれども、はい。長崎市にありますね、スタジアムシティ長崎。ね、スタジアムシティ長崎ね、もう、スタジアムシティホテルってね、ありますけれども、ね、そこにね、まあ、私ね、縁があってね、この間家族と一緒に泊まってきたんです。一泊してきたんですけど、はい。ここね、もうやっぱね、今、長崎県内でもね、すごい話題なんですよ。で、スタジアムシティってこれ何かっていうとね、この長崎市内にね、新しくね、オープンしました、ね、サッカースタジアム、ね、それとバスケットボールもありますけれども、もうそのね、もうサッカーのね、ビファーレン長崎、そしてね、バスケットのね、ベルカ長崎、これのね、本拠地になるっていうね、なっているというね、まあそういうね、すごいスタジアムなんですよ。ね、複合施設なんですね。はい。で、これね、まあホテルもあって、泊まってね、楽しめますっていうところなんですけれども、まあそこがね、まあもうね、泊まったりね、いろんなね、アミューズメント、ね、アトラクションがあってね、こう楽しめるというところです。はい。で、まあここね、もうすでにね、こう稼働してる、ね、オープンしてるんです。 ですけど、まあ、完全に全部がねオープンしてるわけじゃないんですよ。はい、まずはねもう一つがね、明日11月16日にオープン予定のね、バーサススタジアム長崎ってね、これがね天候気にせず思いっきり遊べるっていうね屋内型スポーツアクティビティなんですね。はい、まあ、これどういうのかっていうとね、まあ、いろんなね、なんでしょう、なんかね、体を使ってね思いっきり使って運動して楽しめるっていうね、まあ、いろんなねアクティビティがありますし、あとねこれ子供が小さい うちはね、我が家はね本当にねいいんですけどね、未就学児もね遊べるっていうね、まあ、そういうねところもあるんですよ。はい、でね、雨の日でも遊べるということなので、なんでねこれスタジアムでねこう試合を見に行くっていうだけじゃなくてね、なんかね大人はね、こうやって体を動かしてね遊ぶね、子供はね雨の日とかでも遊びたい気持ちを発散させられるという、まあ、そういうところじゃないかなって思います。で、ね、中でもね印象に残ったのがね、小さい子供をね連れていくのでねよく喜ぶのがボールプールってね あるじゃないですかね。ね、ボールプールね、こんな、ね、空気の入ったね、ボールがね、いっぱいあってね、その中で、ね、子供たちはしゃいで遊びますよっていうところなんですけど、このね、バーサススタジアム、長崎のね、ボールプールね、またね、面白くてね、どういうのかっていうとね、大きなスクリーンにね、3つぐらいのテーマがあるんですけど、もう映像が流れるんですよ。はい。で、まあ、一つはね、まあ、恐竜時代ね、恐竜の世界をね、イメージしたような、まあ、そういうね、映像が流れたり、あとはね、ケーキのデコレーションをね、しますっていうね、まあ、そういうね、映像が流れてるんですけど、そこにね、こう、ボールをね、ポンポン投げてね、こう、ぶつけていくと、そこの部分に色がついていったり、そのケーキのデコレーションがね、こう、一つずつ増えていったり、お菓子が増えたりとかね、まあ、そういう感じでね、結構ね、アクティブにね、遊べるボールプールなんですよ。はい、まあ大人もね、まあ、結構ね夢中で投げたりとかねしましたけどね、まあ、子供さんね本当にね楽しめると思います。はい、であとね、まあ、私がね体験した中でね、まあ、一番ね印象に残ったのがねジップラインですよ。はい、ジップライン、ね、今ねちょっとね長崎でもねちょっと話題になってるんです。はい、ジップラインってねこうどういうのかというと斜めに張ったワイヤーをねをこうシューってこう滑空するってねいうような、まあ、そういうものなんですけど、はい、それがねサッカーのねスタジアムのね端っこから端っこまでねワイヤーが渡してあってね、そこをね飛ぶわけなんですよ。私ね高いところがねまあ高所恐怖症ってわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりね怖いですよね。もう 人並みかそれ以上に、ね、怖いんですけどね、それでもう体験してきましたよ。はい、でそのジップラインね滑空するスタイルが2つあって、まあ、ターザンみたいね、まあ、座った状態でねシューって、ね、滑るっていうやつと、あとはねスーパーマンって言ってね、はい、なんでしょう、うつ伏せになってねこう両手を広げてで頭からねシューって滑るっていうね飛ぶというね、まあ、そういうね2種類あるんですよ。はい、で私はどっちをやったかっていうとスーパーマンをやりました。怖ってね思うじゃないですか。はい、これね実際にねこうやる前はねすごい怖かったんですよ。はい、まあ、どういう時に怖いかっていうと、まあね、まあ、装具をねこう装着しますってね、その時も結構ドキドキですよ。はい、で装具装着して、そしてねエレベーターで上に上がってくださいって言ってね、でじゃあボタン押しますねって言って12階のボタンを押すんですよ。はい、で12階ですよ、ね、で12階上がるわけなんですよ。そしたらもうそこねスタジアムの屋上なんですよね。眺めがめちゃめちゃいいんですよ。はい、でその時点ではねもう怖さマックスですよ。はい、いや怖さマックスはねその後でした。怖さマックスはねそこにの、うん、スタッフの人にねワイヤーにこう体をねこう固定してもらいながらね装着してもらいながら何気なく話したんですけど、これってやっぱめっちゃ怖いんですかねみたいな感じでね私こう聞くわけなんですよ。はい、するとねそのスタッフの人がね、あまあね飛び始めたら楽しいですよって言って言うんですよね。はい、で、ね、スタッフの方はこれ飛ぶんですかみたいな感じで言ったらね、えあいや僕はやらないですけどねみたいな感じで言われたんですよね。その時にね、わ怖ーと思ってね、もう怖さがねもうほんとマックスになったんですけど、でまあそれでね、装着してからね 3,2,1 でね、もう滑り出すわけなんですよ。飛ぶんですよ。そしたらね飛び始めたらねもう1秒もしないうちにねもうただ楽しいばっかりになりましたね。はい、全然怖くないですよ。私高いところね、まあ、割と怖いんですけど、それでもねもう全然ねもう怖くなくてね、でどのぐらい怖くないかっていうと、観客席にねこう来てね、なんかのんびりくつろいでる人がね、あこっち見てるなとか思ったらねこう手を振ってからね、なんかファンサービスじゃないですけどね、まあ、そんな風にねやるようなね、まあ、そのぐらいねそんな余裕もあるくらい、もうただ楽しかったです。はい、でまあ着陸地点ではね、まあ、子供たちが待ってて、わお父さんお空飛んだね僕見てたよみたいな感じでね、なんかそんな感じでね、まあ、子供も楽しんでたみたいで、はい、楽しかったです。 もうこのねスタジアムシティ長崎ね、もう本当ね、もう何でしょう、もう一日中楽しめるようなね、まあ、そういうところにがねこうできたなというような感じがしますね。はい。で、まあ、もちろんね、ね、あのご飯食べるね美味しいところもたくさんありますし、で最上階のバーはね、長崎の夜景を見ながらね、音楽の演奏を聴きながらお酒を飲んだりもできるので、なんでねもう本当ね大人からね子供まで楽しめるというのは、まあ、そういうところです。はい、ぜひねここね泊まっていただきたいなと思いますね。はい、このねもう泊まったらね、宿泊者限定のねプールとかね、温泉とかね、まあ、そういうね宿泊者限定のもういろいろね楽しめるところもねもう本当にたくさんありますのでね、ぜひ ね長崎、どこに泊まろうかなっていう方はね、もうぜひねスタジアムシティホテルねチェックしていただけたらと思います。はい、長崎にねこう楽しめる場所がねどんどん増えていくっていうのは ねワクワクしますよね。ぜひねこう泊まっていただいて、そしてね、まあ、最上階のねバーでもいいですしね、まあ、あとはね、まあ、ちょっと足を伸ばしてノーカバー内に来ていただいてもいいんじゃないかななんて思います。はい、まあそんな感じでね、今日もねやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日のテーマね、今日のテーマ何にしようかなって思ったんですけど、まあ最近ね子供たちをね連れてね、まあいろんなところにね出かけることがね多いんですけど、公園とかに行くとね、まあ、子供をね、まあ遊具とかねすごい楽しむじゃないですか。はい、遊具も楽しむんですけど、なんかこの季節になるとね、僕も毎年ねすごい楽しむのがあるんですよ。はい、それがねどんぐり集めなんですよ。なのでね、もう今日のテーマはねどんぐりでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはどんぐりということでね、お話していきたいと思うんですけれども、はい、まあ、農業バラエティナヤラジオってね、まあ、言ってますけどね、まあ、どんぐりはねあんまり農業で出てこないかなって思います。まあ、どんぐりってね、なんかもうね、もう大昔からね、こう人類が食べてきたものなんですけど、あんまりね、農業としてはね、実用化されにくかったものですね。されてないわけじゃないです。されてないわけじゃなくてね、広い意味でね、まあ、どんぐりっていうね、広いカテゴリーの中では、人類が栽培してるようなものもね、本当にたくさんあるわけなんですよ。はい。なんですけど、これね、なんか不思議なことにっていうかね、まあ、人類が昔からね、栽培っていうかね、食料にしてきたのに、メインとしてね、栽培されてないよねっていう、そういったものなんですね。はい。で、これ、まあ、日本でもそうなんですけど、ね、日本もね、稲作が始まったのってね、まあ、どのぐらいかっていうと、まあ、2000年前くらい前なんじゃないかみたいな、そんな風に言われてますけど、木の実をね集めて採集してたのはもっともっと前の縄文時代からなんですよね。はい、縄文時代よりもっと前からなんですけど、はい、で栽培が始まりましたっていうのはね、日本人が農業を始めたのは少し前にね、テーマ栗をテーマにお話した時にも言ったんですけど、やっぱ栗がね早かったんですよ。はい、で栗が早くてね、でこれはね世界の最古の農業とあんまり変わらないくらいの時から、まあ、縄文人ね栗の栽培をしてるわけなんですよね。はい、で、まあ、栗の栽培ってね、どういう、なんで栽培してたの？それただ拾って食べてたんじゃないの？っていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、これはね、最近の研究でね、DNA 解析で、分かってるんですけれども、まあ、花粉、花粉がね、こう化石になってね、化石の中にね、こう混ざってるんですけど、その花粉のね、DNA をね、解析しますと、同じようなね、DNA、ね、似た DNA、いや同じ DNA の、ね、花粉が、ね、もう大量に、ね、出ているので、これは、ね、人間が、ね、挿し木などで、ね、縄文人が挿し木などでよく取れる、ね、いい栗を、ね、増やしてそれで農業してたっていう、ね、それがその証拠だっていうふうに言われてるんですよね。はい、なので栗栽培がね日本人のね、こう、最古の農業だったんじゃないかっていうね、まあ、証拠としてね、こう出てきてるわけなんです。はい。証拠と、記録として、記録じゃないか、証拠としてあるのはですね、もっと前に何かでやってたかもしれないですけどね。はい。記録として分かっている範囲で、最古の農業が栗だったんですよ。はい。まあ、なのでね、まあ、栗とどんぐりってね、まあ、まあ、似てるし、ちょっと違いますけど、大きなね、大きなカテゴリーの中では、栗が含まれることがあるんですよね。はい、なので、まあ昔からねどんぐりや栗はねこう日本人がよく食べてました。なんですけど今 主食は違いますよね。稲作が始まってからね変わって しまいましたよね。それは何ででしょうかっていうようなね、まあ、そういうことなんです。はい。で、まあいろいろあるんですけど、栗やね、栗っていうか、まあ、どんぐりはね、やっぱりね、品種改良がこうめちゃめちゃしにくいんですよね。はい。これ栗の時にもちょっとお話したんですけど、苗木を植えてからね、実がでなるまでのサイクルがねすごく長いので、何年も待たないといけないので、なんでね、それでね、あ、やっぱりあ、この木はね、結構実がたくさんなって、実も大きくて美味しいねって、はい、で、天候とかによってもね、こうあんまりね不安定じゃなくて、この木はいいねっていうのを選別して、それをね、だんだんだんだんね、掛け合わせながらね、掛け合わせたりとかね、まあ、その中からまた選別しながらね品種改良していくんですけど、どんぐりだったらね何世代かやるだけでね、2,3 世代やるだけで多分ね、当時のね、人間のね寿命が来てしまったんじゃないかなって思うんですよ。はい。なのでね、なかなかね、どんぐりはね、品種改良されにくかったんだと思います。はい。やってた人もいたと思いますよ。やってた人もいたと思いますけど、ね、そういう風にね、こう、ね、安定し、どんぐりを安定してね、食べられるように頑張って品種改良してするんだってやってるうちに、稲とか麦とかを作ってる人たちからどんどんどんどん追いやられていったのかもしれないですね。もしかしたら、はい、ね、わからないですけどね、まあ、そんなんじゃないかなって思います。はい。ね、もう記録が残ってないんでね、わかんないですよね。はい。ね、駆逐されていった人たちに記録をね、なかなか残せないので、なんでね、どんな風にね、頑張ってやってたのかっていうのがね、我々現代人がね、伺い知ることができないんですね。はい。でも、まあ、そういう感じだったんじゃないのかなって、まあ、私は思います。はい。で、このどんぐりはね、農村のね生活ね、私たちのね、農村の生活でね、もうね、もう結構ね今関わりがあるんですよ。はい。今あんまり栽培してないですけどね、 あんまり栽培してないですけど、でもね、ね、関わりがあるっていうのはね、それはね野生動物なんですよね。はい。野生動物ね、ね、私がね、農場開拓をしている雲仙市、ここはね、まあ、だけじゃないですけど、イノシシがね結構出没するんですよ。はい。でね、去年か一昨年かな、一昨年くらいはね、こうイノシシがね、こうもう結構ね、人里に降りてきてたんですね。はい。で、それはね、こうなんでかっていうと、それはね、どんぐりのね実がねたくさんなるとかね、ならないとかね、それで関係してるんですよ。はい。どんぐりがね、こうたくさん実るとね、イノシシね、冬の間ね、どんぐりをね拾って食べるので、なんでね、なかなかね人里に降りてこないんです。はい。なんですけど、どんぐりがね全然取れない年はね、もうね食べ物がないのでね、人間の住むね里にね降りてくるわけなんですよ。はい。なんでね、どんぐりってね、栽培してないからね、農村の生活にねあんまり関係ないよっていう風に言いたいんですけど、実はね結構関係してるんですよね。はい。で、これまあね、私の住むねこう九州はねまだいいんですけどね、熊がいるところはねもっと深刻ですよ。はい。ね、秋田県とかね、もう去年ね、去年一昨年もねすぐ話題になってますけど、今年はどうなんでしょうね。ね、どんぐりがねたくさん取れるかどうかでね、ね、こう人々のね安全がねすごくね大きく影響を受けるっていうね、まあ、そういう植物でもありますよ。はい。ね、なんでね、今年はどうなのかなというふうに思いますね。はい。で、なんでしょうね、熊がねこう人里にね降りてくるとね、やっぱりね非常に危ないんで、なんで猟友会の人とかね、熊をねこう駆除したりとかね、ね、猟銃で駆除したりとかね、まあ、そういうのがありますけど、ね、こう一部のね、なんでしょう、なんか、まあ、考えがあってのことなんでしょうけど、こう熊をね、こうさね、駆除しないでっていう人とかはね、どんぐりをね集めてからね、こう山に持っていくとか、まあ、そういうプロジェクトをねこう立ち上げた人たちもいるわけなんですよね。はい。はい。で、まあそれね、まあね、まあ、クマさんがねこうどんぐり食べてね、あ、ここにどんぐりがあるからね人間のところに行かなくていいわってねこうなるんじゃないかなって思ってのことなんでしょうけど、でそうしたらねクマさんをね撃たなくていいっていうね、まあ、そういうことなんでしょうけど、気持ちはねそうなのかもしれないですけどね、これはね本当にねこうやめてくださいねっていうふうにね、こういろんなところが注意を呼びかけてます。はい。まあ、理由はねいろいろあるんですけどね、ね、結局はねそれ野生動物へのね餌付け行為になってしまうということですね。はい。で、ね、 まあ、それによって、ね、こう人間は、ね、食べ物を持ってきてくれるんだって言ってね、やって人間に、ね、慣れてしまうっていうね、クマが人間に慣れてしまう、人間を恐れずにね、人間の住んでいるところまでやってきてしまうっていうね、まあ、そういう恐れがあるというものもありますし、あとね、どんぐりってね、まあね、まあ、それぞれの、ね、地域でね、こう生えてる植生が違うわけなんですよ。はい、まあ、どんぐりって言ってもいろいろな、ね、種類があるわけなんですよ。ね、まあ、まあ栗とかもね、さっき含まれますというふうに言いましたけどね、あとブナとかね、ね、柏とかね、奈良とかね、カシとかね、まあ、そのいろんなね、ものがあってね、すごい種類がいっぱいあるんですよ。はい、で、まあ、なんでしょう、なんかこう山のね、こうビジターセンターとかで、ね、そういうところに行くとね、なんかこの山にはね、こんなどんぐりが生えてますよとかね、なんかそういうなんかパネルがあったりするじゃないですか。はい、でまあ、私もね、こう、ね、ああいうとこ行ったりすると、へえって、あ、この諫早のこの山にはこんなね、どんぐりが生えてるのかとかね、あ、雲仙の山にはこんなどんぐりが生えてるのかみたいな、ね、まあ、そんな風に見たりするんですけど、まあ、そういうのをね、勝手にね、違うところにね、運んでいったりするとかすると、植生が変わってしまう場合があるので、はい。で、それをね、なんか植生が変わってしまう、まあ、農業ってまあ植生を変えるようなものなんですけど、でもね、人間のね、手が入っていないところでね、植生をね、無計画に変えてしまうというのは、それはね、まあ、できればね、避けなければいけないことなので、なのでね、どんぐりをね、山の中にね、集めて持っていくとか、そういうのをやめましょうねっていう、まあ、そういうことを呼びかけられています。はい、まあ、確かにね、クマがね、降りてきてね、そしてね、人間を傷つけたりね、あとね、もうやむを得ずね、クマが駆除されたりとかね、そういうのはね、もう本当にね、悲しいですけどね、悲しいですけど、でもね、なんでしょう、自然界にね、こう影響を及ぼすようなことは、なんでしょう、こうね、あんまりね、こう根拠なくね、やらない方がいいですという、そういうお話です。はい、まあ、そういう感じでね、まあ、どんぐりのね、たくさん取れない、ね、豊作、不作によって、こうたくさんのね、生活が変わっていますという、そういうお話です。はい、で、このね、どんぐりのね、豊作、不作ってね、これね、最近ね、まあ、テレビでね、言うようになりましたけど、これはね、まあ、当然のことながらね、昔からね、あったんですよ。はい、昔からあって、まあ、昔っていうのはどういうのかというと、もう多分どんぐりがこうこの世に登場してからあるわけなんですよ。はい、でどんぐりって ね、ね、もう栄養豊富じゃないですか、ね、カロリーもねあって、で、まあ、いろんな、ね、野生動物が ね、まあ、クマとかイノシシだけじゃなくて、まあ、リスとかもそうですけどがの、まあ、栄養源になってるわけなんですよ、なっていたわけなんですよ。はい、でこのね、どんぐりのね、こう豊作不作ってね、こう何であるのかって、はい、ね、結構極端なんですよ。ものすごく取れる時もあれば全然取れない時もあって、極端なんですよね。で 何年か周期で来てるんですよ。はい、でこれなんでそうなってるのかって、いうことなんですけど、これはね、もしかしたら、なんでしょう、どんぐりがいい感じでこう増え続けるために、もう自らそういう風な、ね、豊作不作をこう選択しているっていう可能性があるっていう風にも言われてるんですね。はい、それなんでかっていうと、何年かに1回、まあ、例えばですけどこう、7年に1回とかね、まあ、そのぐらいの周期でね、まあ、どんぐりにもよるんですけど、こうものすごく豊作になるんですよ。はい、でものすごく豊作になって、でそういう時どうなるかというと、まあ、野生動物ね、まあ、さっき言ったみたいなイノシシがね、こういっぱい食べますよ。クマさんもいっぱい食べますよ。はい、であとね、まあ、リスですよ。リスがね、どんぐりをね、こうせっせと食べてね、そしてね、いろんなところにね、埋めたりとかして、そして、ね、食べきれない分が出てくるんですよね。はい、食べきれない分が出てきます。はい、そうすると、そのどんぐりからね、芽が出て、そしてね、どんぐりがね、増えるわけなんですよ。はい、どんぐりっていうかね、カシの木やね、クヌギの木が増えるわけなんですよ。はい、で、じゃあね、まあね、じゃあ豊作にしとけばいいじゃんっていう、ふうにも言われるんですけど、あんまり豊作がずっと続くと動物もどんどん増えてしまうので、ね、動物がね、どんどん増えてね、どんぐりをね、全部食べられてしまうと、動物のね、食べるどんぐりもなくなって、そしてね、どんぐりもね、実が種がなくなってしまう。はい、でそうなってしまうと、ね、動物もね、どんぐりもね、もう暮らしていけなくなる、ね、生態系がね、もうこう崩れてね、なくなってしまうということなので、なのでその、ね、どんぐりがね、たくさん取れたり取れなかったりってい いうサイクルがあるんじゃないかと言われています。はい、で、まあ、そういうふうにすることで、野生動物の、ね、個体数もね、どんぐりのね、どんぐりの実がコントロールしてるって言ってもいいかなっていうふうに思いますね。はい、ね、 だってね、こう皆さんね、こう不思議ですよね。ね、もうどんぐりとね、野生動物ね、こう野生動物がね、こうどんぐりをね、こう食べてるってね、あの食物連鎖で言ったらね、野生動物の方が上なんですよ。はい、上ではあるんですけど、でもね、その動物のね、の数をね、人口っていうのかな、はい、個体数をね、コントロールしてるのはね、まあ、そのどんぐりのね、実がね、つくかつかないかっていうね、まあ、そういうことだったっていうね、まあ、そう考えるとね、まあ、植物って恐ろしく思えますよね。はい、まあ、そんな生態系のね、生態系をコントロールする役としてのどんぐりっていうのはね、じゃあいつからね、もうその、生態系システムの中で、まあ、その役割をね、担うようになったのかっていうところなんですけれどもね、どんぐりがまあいつからあったのかということなんですけど、まあ、皮脂植物がね、が増え始めて地球上で、繁殖してきた、白亜紀後期くらいにはね、もうすでにね、どんぐりが、出現、していたので、まあ、その時にね、に地球上にいた、まだね、恐竜がいた時代ですけどね、恐竜によって地面がね、が露出して、恐竜がね、こう土壌をね、足でこう大型の草食恐竜が土壌をね、攪拌して、そしてそこに、もうすでに、地球上に存在していた、ね、ネズミやリスのね、祖先がね、小型の哺乳類が今のリスみたいなと同じような感じで地面に植えることで、森がね、が保たれてきたんじゃないかって、そんな風に最近の研究で言われてます。はい、なんで、まあ、その白亜紀後期って言ったらね、今からおよそ、6500万年前のことですよね。はい、まあね、まあ、今のね、人間がやってる農業とは違いますけどね、はい、土を耕すのが草食恐竜、そしてね、そこにね、種を埋めるのが、ネズミやリスの祖先というね、なんかそういうね、農業じゃないんですけど、なんか農業みたいな感じがね、こう白亜紀の地球にはもうすでにあったのかもしれないですね。はい、ね、もう今は見ることはできないですけどね。はい、でじゃあね、まあね、私もね、そのね、まあ、ね、どんぐりね、こういいなみたいな感じで言ってますけどね、どんぐりの素晴らしさについてね、お話してきましたけど、開拓地でもね、西洋ハシバミね、ヘーゼルナッツ、これをね、今植える計画をね、まあ、徐々に進めてるところです。今すでにね、苗木をね、いくつかね、増やしてるところで、これがうまくいったらね、国産のね、美味しいヘーゼルナッツがね、食べられるようになるんじゃないかなっていうところです。はい、今はね、ヘーゼルナッツの花がね、咲いているっていう感じなんですけど、この花がね、またね、まあ、まあ、どんぐりの花にね、似てるんですけど、こう綺麗にね、こうね、パーッと花びらが咲くっていうよりは、なんかね、木のね、こうちっちゃい芽みたいなのがなんかふわふわっとね、あるみたいな感じですね。はい、まあ、この辺はね、まあ、まあ、将来的にね、まあ、どんな風にね、商品化していくのかっていうのはまだね、はっきり決まってないですけれども、まあね、このヘーゼルナッツもね、開拓地のこう新しいね、こう魅力をの一つとしてやっていけたらななんていうふうに思っています。はい、というわけでね、今日もお送りしてきました苗ラジオ、今日もそろそろお別れの時間になりましたが、いかがでしたでしょうか。はい、今日はね、どんぐりについてお話してきました。はい、どんぐりね、まあ、農業としてはね、そこまでね、活用されてはいないですけれども、まあ、ちょっとはされてるか、ちょっとはされてる。はい、そして、はるかね、白亜紀後期から、もういろいろね、恐竜や哺乳類によって農業のようなものがね、地球上で、繰り広げられてきたんじゃないかという、まあ、そんなお話でしたね。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Corazón.